人になったら天下。
剣道小林です。私は天下のことを神の穴と呼んだことがあります。それはあながち皆さんもニュアンスなら分かってくれてると思うんですが、違うんです。実際に神の穴なんです。ラ
ブミラブミ天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋、どうもこんばんは、剣道小林です。まあ言ってもね、ことまあまあ、ポーカーであるとか、あとは何やろな、麻雀であるとか、そういう心理戦においては心の揺らぎすら見せたことのないこの剣道小林がちょっとすごい心理戦を仕掛けられまして、心理戦仕掛けられたというか、結果ちょっと今回負けたかなっていう件がありまして、まあこっちがね一切攻めてはいけないという風俗点があるんですよ。まあ、そこで我慢しながらおっぱい触りたいのをね、我慢しながら手震わせながらこうやってたわけですけど、急にこの施術されてる女性の方がですねゴロンと寝転び出しておいでって言ったんですよね。って思って、でまあありがたい、まあそうなったらまあ僕も江戸前のね寿司屋みたいなもんですから、まあ4年間洗い場だけ任されて、おいそろそろ漬けでもやってみるかって、はいみたいなね、マグロの漬けみたいなのをやって、でいつしかこうツンツンの金髪ヘアを黒髪のさっぱりした髪型にした頃に、まあ、今でも馴染みの客しか握らない大将に、おい市場行くぞって貸し連れて行かれてねそろそろ握ってみるかお前もってその日言われたぐらいの俺ですから、ゴロンとされて来てって言われた時にヘイって言ってですね、まあ思う存分攻めさせていただいたんですけども、でまあ終わったと、まあよかったと、気持ちよかったですか、めちゃくちゃ気持ちよかったです、私も気持ちよかったみたいになってね、でもこういう店だから次来た時にまたセクハラしたらできんですみたいな言われて、どういうことどういうことやねんみたいな言われたんですけど、やっぱりたびたびやっぱ風俗で言えばね一期一会をねモットーにしてた俺がスケジュール確認してしまうっていうね、その子の出勤には完全にこの彼女とポーカーしたら完敗するやろなみたいな、攻めさせて勝つみたいな恐ろしい女性と出会いました。まあこの話は全てファンタジーとしてお聞きくださいこの番組は妄想キャドに土曜日深夜をキッチンの世界でございます。この剣道小林が心理戦において完敗するだと、天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下ちゃん、改めまして剣道小林、そして
ツートライブ高典と
周平魂です、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんなタイプの、
いやーやられたね、風俗若い子やったけど、
手玉に取られました。
うまいねやっぱこう、まあ創意工夫やろうね、指名を取っていくための
なんで寿司のモードだったんですね、全部が
寿司のモードだったな、やっぱなんか一瞬でそれバー全部噛んだもん、あいわーって言ったもん俺、
めっちゃ細かかったもん
ね、
うん、一回金髪にする若かりし頃に戻ってそうそうそうある日黒髪にして
実家で寿司握りの手伝ったら、お姉ちゃんに美味しい才能あるって言われて、その気になってな俺寿司職になるって、
でも実家にそのまま入るんじゃなくて、
そうそう東京の寿司屋名門に入門したらもうメタメタにやられて、先輩にガンガン蹴られて4年間毎日も洗い場よ、
大変やな、
だから合計6年ぐらいの勝手なこの歴史、一瞬で
一瞬にして言われるんですよね、一瞬そのストーリーを思い浮かんだです、すごいっすね、
いややられた
や、いや向こうだからちょろいもんやった、
いやちょろいもんよ、
そうですよね、もうそんなすぐ乗ってくるんやってな、
でも最後もう一回ぶり返してくるんですね、
そう、
はい、次やったらできん、
次やったらできんね、
うわ
セクハラはできんね、この店そういう店じゃないから。
いや
誘ってきたのに。
いやーやだな、
嫌ですか。
いやちょっとね、
全然嫌じゃなかった。
嫌じゃなかった。その心理性難しいですよ。だって行ってなんかキャーとか言われたらダメってことですもんね。もうい
やだから俺もその自分からこうどうこうしようとしてないよ。あ、どうこうされてる時に急に向こうがゴロンと出転んで、うん、来てって言う。
でもその時点ではまだ罠の可能性もありますよね。
どういうことみたいなことはありますよね、うん、何を求めてるんだろうみたいな、うん、まあ、まあファンタジーですからね、全部ね。
いや全部ファンタジー、
全部ファンタジー。
結局ファンタジー、
全部ファンタジーですよね。
ファンタジーの重箱の隅つつくなんて、
そうですね、
はいはい、そうですね。確か細かく聞いて
やばやばやばやばやば、今のは僕やば
で、こんなちっちゃい緑の老人がなんで剣強いんですか言うてるようなもんや。
めっちゃファンタジー
でも上背ある方が強いでしょうって言うてるようなもんや。
そうですね、うん、まあ、今のやばでしたね。
やばや
です。いやこう興味本位で聞きたくな なりすぎて、うん、あちょっとファンタジーな。
いやファンタジーで言うたらなんですけど、
えもしかして
何ですか、
周平魂の風が吹いているのかな。
コーナーというかもう自然と、う
ん、ファンタジーで言うと、
うん、あれって何やったんやろっていうことってもうよく
あるよ、
あるじゃないですか、
あれ何やったんや、
はい、でこれはちょっと親父の話になるんですけど、うん、あれって何やったんやろって、うん、僕が知識なくて分からんかったんかな、うん、でも知識が得てからも、うん、ほんまに何やったんやってなった話なんですけど、うん、親父あの自営業なんで居酒屋やってるんで、うん、まあ、休みの日毎週休みの日1日だけ一緒にご飯食べるみたいな、うん、ほんでまあ言うたら家族団らんなわけですよ、うん、で4人家族で兄ちゃんとおかんと弟と4人で、うん、ほんでまあご飯食べ終わった後に親父は茶の間で、ビール飲んでるみたいな、うん、でみんなでテレビ見たり和気あいあいとしてる状態で、うん、ほんでキッチンの方でおかんが洗い物してたんですよね、うん、ほんでバーッと洗い物してる時にキャーって言ったんですよ
おかんが、
はい、うん、どうしたんやってなったらゴキブリ出たって言って、うん、おかんが言ったんですよ。あとおとんが、まあ、それこそおとんがちょっと江戸っ子みたいな喋り方なんですよ、うんうん、ああそんなの余裕だよみたいな言っておとんがキッチンの方に立ち向かっていったんですよ、ね、うんうん、どうするんかな思ったら足でゴキブリを踏み潰そうとするんですよ。ずっとおらみたいな、うん、逃げられたみたいな、おら逃げられた、おら逃げられたみたいな。でも僕とか兄ちゃんは、うん、おとんっておもろいやつっていう認識なんで、うん、まあ、それ見て何してんねんって笑ってるんですよ、うん、でおかんももうそんなやめきたないとかって言ってるんですよ、うん、ほんでおらおらおらってどうなるんかなと思ったらゴキブリがふわって入っていった瞬間にちょうど足でバーンと踏みつけたんですよちゃんと、うんうん、バーンって踏みつけて、その踏みつけた瞬間にこの茶の間の3人に向かって拳突き上げて、うん、おなにーって言ったんですよ。
え、なにな
に、おなにーって言ったんですよ。
おなに、
はい、
なん
ね、ほんで僕は小学校3年生、僕オナニーってまだ知らなかったんですよ。ほんで兄ちゃんとかもさっきまで和気あいあいとしてたのに、なんか生あくびみたいにして、あーみたいな、眠みたいな感じでなんかテレビ見て、でおかんはなんか何言ってんのみたいに言いながら洗濯も畳み始めて、僕だけ、え、な、な、何今のオナニーって何みたいな感じで言ってる状態のままフェードアウトしたんですよね。で後から僕も小学校
気になるわな、
はい、何やろって。でもそのオナニーって言葉だけ強烈に残ってて、うん、ほんでオナニーって言葉を知るわけですよ、うん、あオナニーってそういうことやったんで、あこれあれやってなって、うん、分かったんですけど、うん、何やったんやって。
そこまで自己満足の
自己満足
なんすかね、
うん、俺やったったぞ自己満でみたいな、
は
い、
バーってなんか一人でやってて、その様がオナニーやったってことなんすかね。確かに、
確かに、
いや、なんやろな、
意味わからん、意味わからん親父やな、
うん、なんやろな、それな、
はい、
え、そういうこと普段から言う親父な、
まあちょっとまあ変な、まあ変な親父というか、うん、なんかそんなバナナみたいな、当時流行ってた、うん、なんかテレビとかでそんなバナナみたいな、
でもまあその辺はもう周辺も全然血ついでない
違う違う違う、僕そんなバナナとか言わないですよ。
言ってなかった、
そんなバナナは言わないです、うん、それを意味を分かってるのか分かってないのか、なんかそんなイチゴとかそんなポン酢みたいな言ってきたりする。
その辺は周平っぽいよ。
でもかかってないですね、そんな気もしてきてまうわ。僕そんな言うてます、
ええ、そんな言うてるっていうか、まあっぽいや、
まあ、じゃあ血を継いでるっていうことなんですかね。
血を継いでるというか、もう生き写しというか、
そこまでいきます、う
ん、そんなバナナですね、
そんなポン酢とか
言って、もう意味わからんもん
な、
うん、
言うてたやろ、そんなポン酢は、ま
あ、そんなポン酢言うてないですよ、僕いつ言うタイミングあるんですか、そんなポン酢ってなんかお鍋とかしてるの成立しないですよ。
あ、なんやって 天話な、はい、
あれ何やったんやろ。これなんか話も話やから
。いや俺もポン酢で何やってん話あんのよ。
はい、
いやレイジ、中川家のレイジと飲みに行こうか若い時、
はい、
レイジがなんかちゃんとした店行きたいみたいに言い出して、いつも、はい、いつものタコシゲって嫌やなちゃんとした店、
いやタコシゲちゃんとしてますよ。
いやなんかちゃんとした店行ったの、なんか和食
高級だね。
いや高級ってわけじゃないんやけどちゃんとした店、
ちゃんとした店、
うん、でなんか小鍋みたいなの食べて、
はい、
で雑炊しますって言って、
うん、
なあのうちあのこれ本当に昆布の出汁だけやから、うん、醤油で味付けてくださいね、
はい、
でおかみさんが醤油持ってきたのよ、
はい、
ならレイジがいやポン酢くださいって言ってガチのポン酢持ってきたのよ。
はい、
マジガチの、
はい
はい、
うん、
マジガチっていうのはどういうこ
と、どう言いたいんかな。めちゃくちゃ酸っぱいやつ。
ああはいはいはいはい、ありますね、はいはい、一緒に
ガチの、
はいはい、
それ瓶で持ってくるんじゃなくてこうもう皿に入れて持ってくる、
はいはい、
うん、でレイジそれさあかけてさ、うん、一口食べてからもう何も食わへんようになったなあれ何やってんって思うけど、
ね、合わんかったんでしょうね。
そうですね、でも自分が言いましたからね、ポン酢と、はい、
うん、
わざわざ向こう
ちゃんとした店行きたい言うたのもレイジやし
ポン酢ください言うたのもレイジやし
そっからもう喋らへん
ねなんでなんで機嫌悪なった
わがままやな
機嫌悪なった
うん、そんなこともあったわ。じゃあお知らせも、
はい、
それではここで天賀さんからのお知らせです。昨年数量限定で発売しすでに完売となりました泡タイプのイロハインティメートウォッシュスイートシトラスの香りですが、皆様のご要望にお応えして9月23日より再販売が決定しました、
うん、
ふんわりときめ細かな泡はそのままにくすみや乾燥ケアができる保湿成分をたっぷりと配合、
うん、
爽やかで甘いスイートシトラスの香りが気分をリフレッシュしてくれます、うん、そして天賀茶屋をお聞きの皆さんに耳寄り情報です。9月3日より全国のロフト公式オンラインストア、
うん、
いろはストア、大丸梅田店渋谷パルコポップアップストアにて先行販売を開始しました。数量限定ですのでぜひお早めにお買い求めくださいということで。
これ数量限定やったんや。
そうなんですね、
すぐに完売になってんねや、
はいはいはい、こういうタイプのやつの
困るわ
のあれですねそうですね、これスイートシトラスの香りがだから大人気で、もうちょっと売ってくれということは声にお答えしてるということ
ですね。これ数量限定が困る、
数量限定が困りますか。
これ結構好きやねん、
スイートシトラス。
でもまあこういうもんやねんやろな、ビジネスってな。
まあそうですね、それだから売れる
っていう
ね。
やっぱこう朝マックとかさ、
は
あ、うん、確かに。
もうこれオンエアする頃にはやってくる月見バーガー
とか、月見バーガーね、
こっちを枯渇させるのがビジネスやねんやろな。
確かにそうですね、ずっと置いたらいいもの、うん、でもそれやって売れないってことですね、うん、
それが
ビジネスに押しつぶされそうや俺は
かっこええな。
なんでなんすか。
スイートシトラスといい、
はい、
月見バーガーといい、
はい、
朝マックといい、
はい、
次セクハラしたデキンネといい。
ビジネス。
ビジネスですね。
ビジネス言うてもてますよ。
ビジネスに。
押しつぶされそうっすね。
押しつぶされそうや。
まんまと。
まんまと。
消費者の。
うん、まあ、そういうもんでしょう。
はい、ぜひお買い求めください。
ぜひお買い求めください。はい。下ネタ浄化計画。
さあこのコーナーでは卑猥に聞こえがちな下ネタをクリーンな表現に大変身させましょうというコーナーです。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天賀茶屋オリジナルステッカー付き、男性向け天賀、女性向けイロハ、イロハプラス、カップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントいたします。
はい、はい、浄化ワードはマングリ返し。
マングリ返し、
マングリ返し、
うん、
難し
い、うん、兵庫県鬼居坂みかんの下ネタ浄化計画。ここで新しいニュースが入ってきましたのでお伝えします。アフリカテンガ共和国の大統領選挙でヤーマン・グリガエ氏が当選しました。繰り返します。アフリカテンガ共和国の大統領選挙でヤーマン・グリガエ氏が当選しました。以上です。
うわ、これニュースで聞いたらどうなんでしょうね。
まあなかなかアフリカの大統領選を日本のニュースで伝えたあんまり見たことないけどね。
確かに
気づかんかもしれないけども
。確かにそうやな、気づかんかもしれない。
神奈川県コロッケさんが着てる T シャツの下田浄化計画。問題、次の単語のうちハンカチ落としにイントネーションが似ているものは何？1、三半規管。 2スタンプラリー、3マングリー返し。いやいや、怪しいですよ、皆さん口に出していってください。はい、ランプがついた回答お願いします。3マングリー返し正解。
無理無理無理無理無理
似てるね。でも
似てるな、ハンカチ落とし、マングリ返し。
似てるというか一緒やな、ハンカチ落とし、マングリ返し。
こういう隠し方もあるんですね。浄化の仕方。
いや、これ惜しいな。だからやっぱりこう回答者まで言ってほしかったな。はい、スザンヌさんとかなんか。
あれバレやけどな。
神奈川県デビュー戦反則負けの下ネタ浄化計画。マジで。んじゃあね、グッバイとか理由も言わずにがっかりだよ。こっちはエッチしたかったな、したいことあったのよな。このツイートは何が言いたいんだ、結局何をしたかったんだ。これ縦読みですって。
縦読みしたら、
うん、マングリ返し。
ああ、ちょっと分からなかった。
うん、
まあでもこれやったらなんとかすり抜けてツイートできるかもしれんな。
うん、
確かに、ね、
バンされずに。
なるほどでございます。
縦読みね、
縦読みね。
うん、今更ながらあれどうやってやるのね、ユッキーなの。
ねえ、ああいうのってでももう分かるんじゃないですか、若い子とかすぐに。
若い子は逆にそっちの方が見えちゃうというかな。
そうですよね、そういう
普通の文章より。
うんうんうん、なってるんですよね。ユッキーなさん縦読みしましたね、あれ。
あれがほんまかどうか分からんけどさ、
はい、
自分の嫁が他人と縦読みの会話してたらどう。
めっちゃしんどいっすね。
いやしんどい。
ほんで縦読みてって思いますね。
そうやな、はい、それだともう3つしとけと思う、はい、
そうですよね、
縦読みて。一番しんどい。
しかもみんなが見えるところで縦読みってことですもんね、
う
ん、
インスタかなんかで。
そうですよね、
絶対。どういう心理やねんやろな、それは、うん、心理。
うわ、
いやだから
難しい。
隠れ手マンしてるみたいな心理なんかな。
ああ、はいはい。でもそれでももうバレてもいいよ感はちょっとあるんかな。
いや、隠れ手間ももうバレてもええやん。
そうですね、
してないよとは言い張れるだけで、
言い張れるだけで、
うん、縦読みイコール隠れ手間やん。
そうですね、だから、ね、
何やねん隠れ手間って。何やねん。いや、
なんか分かります。でも、
う
ん、
隠れ手間分かります。はい、
でも縦読み
バレてもいいよということやねん、
う
ん、
そういうことですよね。
バレてもええけど、ただ聞かれた時にはよしてないよって、
してないよって言うてる時がめちゃくちゃ気持ちいいんや。
はあ、でみんなには見せたいんですよね。だってこう誰でも見れる媒体でやるってこと、
うんうん、
で今このネット社会で言うたら一人が気づいたらもう一気に広がりますもんね。
うん、
うん、
リスクはありますけどね。
いや、リスクないんじゃん、だから隠れてまんやから。やってないって言い張ったらいいだけで、うん、気持ちいいんじゃん、気づかれれば気づかれるほど。
ああ、でもゾクゾクはして。
だからなんやねん隠れてまんって。
いや、あるじゃないですか、なんか。なんかあるよな、テーブル囲んでなんかこう、うん、お互いの夫婦同士で座っててなんかみたいなね。
足マンから始まる。
そうそうそう、
AV である、はいはい、テーブルの下の、はい、足の指伸ばすやつ、
はい、そうです、そうです、
隠れ足マン。
ああ、なんか若い時ね、あの部屋でみんなで飲んでる時とか、うん、こちょこちょしてるやつおったもんな。
あ、
いましたね。
あ、
うん、全然いましたし、やってたかもしれない
です
ね。
縦読みね、
縦読みね、どういう、
だから匂わせとかと同じ類のものですよね。
匂わせもだから隠れ手間や、
はい、あれも隠れ手間ですよね。
じゃあこう何、そのジャニーズとかと付き合ってってるのがバレる人って隠れ手マン好きという、
うん、いやでもそういうことかもしれないですね、はい、バレてほしい、
はい、
見せたい、うん、公表はしたい。
だから隠れ手マンって何
じゃ。だから共通点としてはそのジャニーズと付き合ってることを自慢したい、
あ
で私らこんなとこでもこう隠れ手マンすんねんでっていう、その手マンを自慢したいっていう、なんかその上に立つ感じなんかもしれないですね。
あ、ちょ、若いは若いよ、
若い感覚は、
でも感覚は若い、
若いっすよね。ああ、
まあまあカーセックスとかもそういうことやもんな。
ああ、そうですね、わざわざ、
そこでわざわざ外で、
うんうん、だちょっとこうバレたい欲があるんかな、うん、車揺らして
興奮すると、
はい、
うん、でも、ね、新聞のあのなんかテレビ欄とかでも最近縦読み結構ありますけど。
ああ、そうなん、
はい、だからこう野球のバー
って、あ、なんか、なんかあるな、
はい、阪神頑張れとか、そんなにな
る文章になってるんだな。スポーツ中継の、
そうなんです、そうなんです、あれも隠れ
て、それが実は縦読みになってたと。
なってたって。
でもなんか
隠れ手間や、
隠れ手間してるやん、新聞も、
もう新聞もしてるやん。
なんかでもか縦読みってなると、うん、じゃあそもそものここの文章にはもう魂こもってないやんって思ってしまいますけどね。
周平魂曰く、
僕曰く、
うん、
もう 縦読みするために文章考えてるやんっていう、
まあ、そうやな、
もう偶然ね、
その暗号文やから
な、はい、文章なってたんがちょっと変えたら縦読みになるんやったらまだ分かるんですけど、
うん、
もうここの文章はじゃあもう読まんでええやんって思いますけどね、
うん、そこプライドあるんちゃう、その記者の人とかそこはちゃんと、
うん、そこもちゃんとした上で
上でっていうプライドが、
うん、
だから手間やけどもうきっちり本番の手間ぐらいちゃんとするよみたいな、
ね、本番の手間みたいな
隠れ手間はちょっと遠いとか、
だから隠れ手間も別にもう気持ちをがらす目的じゃないですもんね、隠れ手間が目的ですもんね
まあそうやな、はい、相手の顔すら見えへんもんな、
はい、
なんなんほんで隠れ手間
やってる自分とやられてる自分の2人の、
お互いそっぽ向いてるもんね、
はい、
隠れ手間、
はいはい、お互いちゃう方向向いてます
もんね、ちゃう方向向いてるもんな、はい、隠れ手間すると、はい、なんやねん隠れ手間
小葉さんが言い出したんですよ、
俺が言い出したけど、
はい、隠れてます、
あんのかそんな言葉、
いやだこうそんな言葉はないと思いますよ
ここで連呼すれば
すぐ分かるんですけど、すぐ入ってくるんですけど、
広辞苑にも載ると思いますけどね、もうちょいしたら
隠れて
まんはそっぽ向くもんね、
うん、あれはほんまにされることもすることも目的じゃない、
うんうん、でも何十年前からこの言葉あったんかぐらいスッーンと入ってきたんですけど、これ確かにないですね、隠れて
室町時代ぐらいからあってんやろな隠れてまん、こんだけ入ってくるということは DNA にすり込まれてんやろな、で北海道ワイワイの下ネタ浄化計画、リスのリス太郎は今日も京都で悪の蛇将軍から庄屋の一人娘オリスを救い出したのだ、リス太郎様オリスを救いくださりありがとうございます、リス太郎様がよろしければオリスをもらってやってはくれませんか、リス太郎あかん俺はギャルやねんあかん、そんなよりもらえるなら3万グリがええし3万グリをもらい前だと言って去っていくリス太郎、こう見えてもおじさんだ、
あお、
うん、リスにもいるんですよやっぱ、
あかんリスさんが、
はい、
あ
ギャルじゃないと
リス界の
リスにもこう、はい、昼飯はそばしか食わへん人がいるんです
いるんですね、
とろろそばしか食わへん人、
レバレバと、
うん、
その木登るのあかんって言って、
うん、
危ない
っっ、うん、危ないっっこの間俺乗った時のパン落ちたから気ぃつけろそんな森住んでたらあかんっつって売れへんっ
つって、うん、
あ以上か、
はい、
すいません引き続き
ずっとゆずるさんのこと
なんか調子乗ってな
調子乗ってなんだけどさ
ちょっとクスってなったからって
調子乗っててちょっとクスっとなったからとか引き続き浄化ワードはマングリ返しです、マングリ返しをクリーンな表現に変換させてください、メッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください、
君危機管理甘いねん、さあこのコーナーでは天ガチャリスナーの危機管理を僕高典が判断します、うん、メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き天ガシリーズの中から何かしらをプレゼントいたします、さあ、早速いきましょう、
大丈夫か最近は高典のが甘いぞ
あ僕の方が甘いと、うん、おそれはちょっと今言われてますね、
うん、
これはちょっとおめえ変おめえ返上で
危機管理甘かったなおめえ
返上ですねはい行きましょう、神奈川県のありのままの美佐子さんの君危機管理甘いねん、私はフェラをした後にディープキスをして相手の男性が嫌がる姿が可愛くて好きです、しかし先日いつも通りにフェラをした後にベチャベチャになった口のままキスをしに行こうとするとそれ本気で嫌なの分からないと怒られてしまいました正直へこみました、これは私の趣味が悪すぎたのでしょうか、うん、ちょっと厳しめに言っていいですか僕、
はい、
危機管理甘いです、
甘い
甘いんですかこれ、
いやこれね僕例えば僕が初めてお会いした女性で、うん、そういうことしてきた子いたらもうそれは全然キスしますしそんなこと絶対言わないですよ、
うん、
けどもしかしてこれめっちゃ付き合ってて長くて、うん、いつも通りフェラした後にってもう毎回毎回それせがんでたんだとすると、
うん、
これ正直な話男の人は嫌ですよ、これ嫌っていうのも失礼ですけど、
うん、
嫌な正直な話、
うん、
だからちょっと相手の空気を読んでやってみてもよかったんじゃないかなっていうのは思います、これを嫌っていうのも意味わからんですけどね、うん、男からし言うのも嫌じゃないですか、失礼じゃないですか、ちょっとかわいそうというか、
うん、
あえてそうしてきてるようなっていう風に感じる時もあるよな、
もうあるやん、 でもこの言い方はちょっと良くないけどな、それ本気で嫌なの分からないっていうこの言い方もう俺いや言うとるじゃんみたいなね、こんな感じで。
いやそれ方言がどういうことじゃん、
なんでこの人に方言使わすね。
いや
言うとるじゃんみたいな。
いやもういや言うとるやんって、もうそれねちょっと可愛げが悪く言ってあげたらいいのに、はい、僕男性の意見ちょっと言うたんじゃないですかこれ、このトータルしてまとめて。
いやそうかな。
いや言いにくいとこ言いましたよ僕これ。
そうかな、
ほんまは嫌じゃないですかそんな。
嫌じゃないというか、
毎回フェラーした後にすぐべちゃべちゃの口でさっとキス、あえてねこれわざとしてくるっていうノリですよねこれ。
いやわざとを、うん、あのめっちゃアピールしてされたことあるよ、そのアナル舐めした後にそのままキス。めちゃくちゃ俺が受け入れたことで向こうも目どんぐりみたいになったよ。
いや
そん時言うてやったら目どんぐりみたいになった時に、うん、君危機管理甘いね
そん時からもう言うてたんすか。
そん時から言うてた。
あ言うてたんすね。あ言うてたやったらよかったっす
これ小葉さんは、うん、それ嬉しい喜びに近い方向性にある
に持っていけるんですか。
いやその、ね、はい、いつまで、はい、そんなあの嬉しいとか喜びとかでやってんねんと思うねん、はい、その、はい、俺はな、あ、うん、はい、俺はそう思う。なんかあこう来たかみたいな、うん、
なるほど、
あ、はい、
うん、森田 スパーリングに近い感覚というか、お来たるべき本当の戦いのために知らん攻撃仕掛けてほしい俺は。
え来たるべき戦いと
は何なの。いつ来るんかわからんけど、
はい、うん、あもうこんな攻撃のうちに入らない。
いや攻撃のうちに入らんちゅうか、自分の知らん攻撃バンバン仕掛けてきて対応するようにこっちも整えときたい。
は
あ、
は
あ
はあ、
うん、それがスパーリングや。
だからその時にもうそうやって来たけど、もう当たり前かのように堂々とパーンと行くから、もう向こうはどんぐりのような目になるっていう、う
ん、その時はな、
はい、
うん、対応したから俺がいきなり。
それは本番ではないんですね、スパーリングなんですね。
そうだから本番がいつやってくるのか知らんよ俺は。
本番って何だ
よ。ほんまのセックスっていうのがいつやってくるのか俺は知らんけど。
ほんまのセックス、それもほんまのセックスでしょ。
それものなんです
よ。いや人生かけたセックスがあるかもしれない、いつの日か。
あ、は
い、うん、それで戦争止まるとか。
時にこう攻められた時に何でも返せる
ように、うん、そうそうそうそう、だから、うん、俺以外は危機管理甘いのかな世の中。
あ
でもまあ 4,50 人は俺やるけどな、この俺と同じ気持ちでセックスしてるやつは。
どんなん来ても対応できるように、その幅をどんどん広げていく。
だから対応できへん日が喜びやん。あ新しい戦術知れたわっていう、
うん、
次絶対見とけよっていう。
あ、
うん、そう翻弄される日は喜ばしい日や。
なるほど、それが喜ばしい日ですね、うん、翻弄されて
る。次絶対対応するからなって。
うわ
成長するってことですね、うん、翻弄で。
確かにセックス始まってすぐ顔面騎乗位とか来られたことないですもんね。
いきなりな、
うん、これ来た時に、うん、何何って、うん、ってなるわけですもんね、
うんうん、
こっちがもうパッとびっくりしますもんね、
う
んうん、そんなんでも返せるように
どうぞどうぞ
すぐ舐めれるように
来てほしい。だから
来てほしい、
うん、来たるべき日に備え
て。何なんですかその来たるべき日は。
分からない、それは分からへん、ね、はい、来ないのかもしれんけど、はい、備えておけということや。
来ない方がいいかもしれないです、ね、
いや来ない方がいいかもしれんことよ多分、はい、
世界
だから備えとけって言ってんのよ。それが危機管理やろ、備えとけ。
まあそう
これこそが、
はいはいはいはい、
うん、
危機管理すごいな、
うん、
納得でいいのかな、はいはいはい、それこそが危機管理です、
うん、
さあ続きまして、神奈川県のいやらしい系ペットのペロペロペロッピの君危機管理甘いねん。女の子とエッチをする際に自分の布団で潮を吹いてほしくないと思いながらプレーが始まり、いつもテンションが上がって吹かせたくなり、気づいた時には布団がびちゃびちゃ、後になって後悔します。これは危機管理甘かったからでしょうか。即答します、危機管理甘いです。
うわ即答や、
甘い。これは甘すぎるというか、んこの天ガチャを聞いてましたっていう話で、いやカレッサのベッドマスク出てますやんって、カレッサからベッドマスク出てますやん、何回も紹介しましたやんって話なんです
よ。何やったっけカレッサ。
カレッサってあの2人でこう触れ合うことを楽しみにする、うん、こうね、あの新しいブランド立ち上がって、うん、その時に石みたいなね、こうホットのストーンみたいな、でこうカップでやると、うん、でその下に引くベッドマスクっていうのがあるんですよね、うんうんうんうん、それが水が吸もうどんな汚れとかでもこうはあの吸収しないんですよ、
うん、
だから跳ね返るし防水加工なんですよ、うん、それ結構広いし、
うんうん、
ついに出たかっていうね、
そうついに出たかこれっていうのを僕紹介したはずなんですよね、うん、それを 買ったらいかがですかっていう聞き換わりやばいですね。いやそれ
引いて高野さんが全くその辺プレゼントしてくれないから
いやそれ来てないからああそういうことですか。僕の危機管理が甘かったってことですか。
そうよ。
いやそれプレゼントねしたいもん。
電ガチャでなぜリスナーの投稿にプレゼントするか言うたら、はい、それはあの報酬という意味もあるし、こうネタを提供してくれた、
はい、はいはいはい、
即販というあれもあると思うよ、はいはい、こういうもんをやっぱ口コミで広げていってもらわなあかんねんから
、はいはいはいはい、
全くその決まったようなものしかプレゼントしないですやん。
はいはいはい、
高野さんが、
はい、
君危機管理甘いんだよ
広報として
そう、
まさかのカレッサのベッドマスクは多分この中にないですからね。
ベッドマスクはプレゼントできへん、
ね、ディレクターさんが首を横に振ってますね。それはできない、それはできない、そうですよね。まあだからぜひ買ってください。これベッドマスク僕あのうち使わせてもらってるんですよ。これあの子供が、うん、あの寝てる下に今引いてるんですけど、うん、やっぱあのおしっことかそういうのも対応できますし
犬みたいな子供やない
やベッドとか言
ってるおしめつけとけよ。
いやおしめつけてるんですけど結構うちの子漏らしたりするんですよほんまに。
おしめから
おしめ
から逆立ちしたりしようね。
逆立ちはしないですけど、うん、量が結構あれでパンパンになってとか、うんことか
ポロッ
と
落ちてる間ね、
はい、
うんこ落ちてることあるの。
うんこポロッと横からね爆音するから本当にすっごいうんこするからポッとこの押したりするんですけど、これあの洗えるんで、
うん、
このベッドマスクこれぜひちょっと使っていただきたいですね、はい、これで危機管理も解決でございます。
なるほど。
さあ続きましての、投稿は兵庫県の鬼居坂みかんさんの君危機管理甘いねん。 AV を見ながらオナニーするときお掃除フェラのタイミングで抜くと決めているのですが、最後まで見てもそのシーンが出てこないことがあります。そういう時はパッケージの裏側を見るとお掃除フェラの写真がないので、ここにヒントがあったかと気づきますが、時すでに遅し、仕方なくあまりお気に入りではないシーンで抜くことになります。パッケージを見るという簡単な確認作業を行ったおかげで、人生最高の娯楽であるオナニーにおいても妥協する羽目になっている僕は、危機管理が甘いでしょうか。
はあ、あれどうしました。
深いため息。
いやーこれ、いやこれ一応期間に甘いとはさせていただきますけども、うん、この方の思う気持ちはめちゃくちゃ分かるというか、僕もそのレンタルビデオ屋行ってこうパッケージを見て、うん、あこれやったら抜けると思ってこう借りあさって、うん、結局その思ってたシーン何回があるんですよねやっぱ、うん、で未だに結構あるんですけど、うん、これねもうやっぱりねこの人生最高の娯楽でがオナニーであるんであれば、うん、それパッケージを見てあこのシーンあるかもと思いながら恐る恐る入れて結局ないんかいっていうのも楽しむっていうのも、うん、ちょっと一個娯楽ではないのかなと。
俺はこのコーナー始まって以来の危機管理ないやつやなと思うよ。
あ、
この投稿は唯一俺が拒否してんのがお掃除フェラやから。
へえ。お掃除フェラ
お掃除フェラ好きや高野。
あ、僕は好きですね。
お前もう危機管理甘いな。
お掃除フェラ好きですよ。見るのもされるのも。
お前が狩る方の種族やったとしたら、
はい、
どこ狙うねん。お掃除フェラしてる時やろ狩る方の種族やったと考えてみる。
僕は襲う方ですね、うん、狩る方。
いつ狙う。お掃除フェラや
いやまあ一番油断は
めちゃくちゃ力抜けてるやろ。
力抜けてますってことです。もうフォワーっとしてます
ね。
ボーっとして
る。俺はだからそのみんながお掃除フェラーしてもらってるであるタイミングで斧あったら斧持ってるからな片手に
いや危機管理で言うといつ何時何があるか分からないということであるっていうのね。そう
だからセックス終わりのタイミングが一番警戒してるよ俺もうこれマジでボクシングのロープギアと一緒や。
あ、そうなんですか、うん、そこまで
総合格闘技のコーナーから一瞬離れた時に一緒や。ここやっていう。
はいはいはいはい、はい、うん、で抜いたらもうすぐ切り替わる。
切り替わる。
ああ、それすごいですね、
うん、着弾してる時にはもう戦闘態勢。
着弾してる時にもう戦闘態勢なんですか、うん、
でも来たるセックスの相手がお掃除フェラ大好き人間やったら、
うん、これ対応、
これが
もうどう対応する。
でそれはやばい。それはあの絶対に気許さんやその斧を首に当てがいながら
お掃除フェラ
相手の、
うん、逃がしたいね。
すごい状態やね、うん、危機管理すごすぎるな。
あ
お掃除フェラだけ上がんねえ、ほんま。
ああ、お掃除フェラダメっすか。
絶対ダメ、
まあ、一番無防備か、う
ん、まあ確かにこっちがね、うん、なんかずっと恨んでて、うん、いつ行くか
多分8作持たれへんぐらい力抜けてる
なんで8作
みかんは持てるけど
みかんは小さいから8作はちょっと大
きい、うん、8作持たれへんぐらいの力の抜け具合よ
持ちやすいね、8作も
ボコボコしてるからな、うん、っていうの。あそう、まあまあそうですね、気をつけた方がいいですね、これは確かに
気をつけた方がいい、
危機管理をして考えると、うん、はい、うん、それはそうです、東京都キモクナイマンの君危機管理甘いねん。私は一日の終わりに最高の一発をモットーにオナニーをしています、うん、がしかしおかずを探して 3,4 時間ザラにあります。どの作品にどのシーンに一発を捧げるかで悩みすぎ、最後の方は お腹の下のあたりがすごく気持ち悪いです。最高のオナニーとは1回あたり何分でどのシーンのことなのでしょうか。体調が悪くなるまでおかずを探し続けるのは自分の危機管理が甘いからなのでしょうか。
うん、はあ、はあ、
これねちょっと、いやこれ一応言わせておきます、危機管理甘いです。おなぜかというと自分の反省からで、僕もこれ全く同じことするんですよ、うん、お前、1時間ぐらいはまず確実に使うんですよ、うん、眠たくても、うん、でそれがやっぱおかず選びにこう時間をかけてしまって、うん、で贅沢言って、あこれでもない、これもうここまで来たんやったら最高のおかずで抜きたいってなって、うん、いろんなおかず探し始めて、でいろんな、SNS とかももう次見出したり、うん、もういろいろして1時間半2時間ぐらい経つことあるんで、うん、人のことは言えないんですけど、僕はこの お腹のあたりが気持ち
SNS って何にすんの、
あのだからもうおかずがなくなってまだ次 SNS でなんかいろいろ可愛い子、
インスタの可愛い子とか、
こうとか水着の子とかちょっとあの面識あったりするかもとかで興奮するかなとか、そんなんしながら
必死や、
もう必死よ、もう最後は気持ちよく抜きたいみたいな。昔の地元の同級生のフェイスブック覗いてみたり、はい、もうフェイスブック
を探し続け
て、そうそう動いてないなと思いながら。
全然いい格好せえへんなお前、偉いな偉いよ、
いやいやそうしますね僕は。だけど見つからず、うわどれにしよっかみたいな感じで、
いやでもそんなもんじゃないの、俺が危機管理高すぎるからかこんなもんで悩むのやと思うけど、
はいはいはい、いやこれでも悩みますよね、こん
いや俺は危機管理その辺は高すぎるからな、
高すぎる、
どう高いっすかこれ、
こんなもんで抜いてもどうやろうなっていうとこ、こそ抜きに行くというか、
うわもうだいぶ上っすねそれ、
置いておく精神というか、これも一発で抜けるわっていう、はいはい、たまに出会うねんけど、
はいはいはい、
そうめったにもう再び見いひんというか、
うわーでもそれ重要なんですよね、うん、飽きちゃうんすよ。
前も言うてはりましたもんね、めっちゃ良かったセックスを置いときすぎて、
置いときその思い出セックスのもう1位から5位まで俺消えてるもん、うん、
置いときすぎて、
置いておきすぎて、
いやどうなんそれは
それと一緒やな、
風化してもてる、
だからそれ AV 作品も結局見ぬまま、
そうそうそうそう、
いや
だから風化は良くない、聖夜への手綱を緩めない、
いいですよズームチンポの風化は風化した方がいいですって、仕事的にも別にいいことじゃないんだ、ね、
別に俺の明日のギャラには何も関わらない
何も関わらない何も関わらないです、うん、
うん、君危機管理甘いねのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください。
深夜1時30分からケンド小林と
ツートライブ周平魂と
高取がお送りしてきました天ガプレゼンツミッドナイトワールドカフェ天ガチャ屋、それではメッセージを紹介したいと思います。岡山県天ガチャ屋メンバーズクラブ会員ナンバー0721さんからです、うん、天ガチャ屋のメンバーの皆さんこんばんは。ライジンや、ブレイキングダウンなど格闘技ブームの昨今ですが、鬼越トマホークと関野勤さんが YouTube でコラボして、芸能人格闘技大会のマッチメイクを関根勤が組んだらどんな試合になるのかという番組をやっていました、うん、関根さんが、マッチメイクに選んだのは横浜流星 VS 新田真剣佑で、3ラウンドのキックルールで、引き分けありと、どっちもイケメンだから集客を見込めるとのこと、セミファイナルはあの年であの声量は体が強い証拠という理由で吉幾三さん VS 細川隆史
なるほど、ね、
そして、ファイナルは梅沢富美男 VS 岡田准一、 うん、岡田さんに事前に顔は殴らないでチョークで締めて締め落としてくださいと話しておくそうです、うん、鬼越トマホークから、女子格闘技はどうですかと聞かれて答えたのは、うん、お互いに気が強いという理由で米倉涼子 VS 蓮舫、
うん、
米倉涼子は私失敗しないので蓮舫は1位じゃないとダメなんですと煽り VTR は最高と盛り上がっていました、うん、もしケンコバさんが格闘技イベントの主催するならどんなマッチメイクを組んでみたいですか。うわーこれめっちゃ楽しそうですね。これ実現したら今そうやってねいろんな人が参戦するのが流行ってますもんね。一般の人でも芸能人でも
どうやろうね。そのまあ格闘技の大会に混ぜ込むならやりたくないけどね。
ああはいはいはい
はい。本当芸能人格闘技大会ならいいかもね。うん、
そういうもうバラエティーとしてみたいな。
でも誰がどうやっても岡田准一が一番強いでしょ。
絶対強いな。
絶対ね。だってもう師範よ。
武道も。そこまで言ってるんですか。まあ、鍛えまくってますもんね。ファブルですもんね。
そうファブルのあのアクションも全部。やってるらしいからね。
あ
の
やってるんですね。
スタントとかじゃなくて、
うん、
アクションを決める、
うん
うん、それもアクション監督もやってるからね。
うわ
すごい、
うん、すごいな、うん、ほんなもう間違いないですね。岡田准一さん梅沢富美男さん、
ね、
いや面白いですねこの企画って、うん、
面白いね。
はい、こちらの方には、うん、プレミアム10がオリジナルバキュームカップを差し上げます。さあ、番組ではあれは天下じゃないのか天下ギリギリ大喜利大喜利のお題は周平魂の髪型は実はこれをイメージしていたさて何となっております、うんうん、それぞれのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストフォームから天下茶屋を選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付き天下をプレゼントいたします。
天下茶屋のツイッターそしてインスタグラムも展開しています。ぜひチェックしてください。
それでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう。お相手はケンドコバシと
ツートライブ高典と
周平魂でした。
さよなら。
さよなら。